熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田治さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、お盆休みも終わりまして、はい、
ね、
まだまだ残暑が厳しい日が続いておりますが、
ね、だいぶ涼しくなりましたね。
塾長はお盆休みは？
僕はだいたい休みの日で大概家にいますから、その何があるのわからないでしょ、だからまあ、スタッフの人にはね、俺何かと言うてくれるとすぐ行くし言うて、もう皆さんが休む時はね家にいるようにしてるんです。何か電話あったらやっぱり僕総責任者やから、僕が行ったら大体片付くんですよ。もめ事あってもだから何かあったら言うてや言うて、まだ現場で仕事 したいなと思ってるんで。
まあでもその不動産管理の仕事っていうのは本当に休みがなく、
いやまあまあ別に慣れたらどうってことないさ。
本当ですか？
その代わり普段休めるやん。
いやいや、普段もお休み全然されてないじゃないですか。いやだから
普段は社員の人皆さん来てくれてるから休みません。だけど、休みの時は社員の人も休みたいんですよ、だから僕らは別にええでと言ってこてくれたら、まあ、そう言うててもなかなかね、みんな気づくで連絡があらへんけどね。
だけどなんか気にくいですよね。
正月前に昔なんか火災があってね、すぐ行って、やっぱり矢野さん来てはるけど僕らが行ったら、あ、社長来てくれたんかえて、まあ、それ納得してくれはれやん。
嬉しいですよね。
そうでしょ。だからできるだけ何かあった時は呼んでくれたらすぐ行くように、
ま
あ、
そういう社長の企業理念がですね、記事になって、ウェブサイトに掲載されているということで、
びっくりした。
経営ハッカーというウェブサイトなんですけれども、我らが長田治がですね、ロングインタビューにな
んか長いこと、そういった長いこと喋ってたな。
いやもう私拝読したんですけれど、すごい長い長い記事で、お写真もたくさんかっこいい写真が載ってまして、
まあまあ頑張って僕の言うてることに共鳴してくれたよね。
そうですね、本当割とすごく深掘りというか、しっかりと取材をされて、
結構長かったで、1時間以上やってたんちゃうかな。
まあ、不動産管理を本業として上場している唯一の会社ということで、
そうやね、まあ、専業でやってるのは日本でうちだけに近いでしょ。だからその代わりね、我々の業界を理解している人が少ない。だからこれからまあ後からね、またそういう管理業として上場したりとか、まあ、株式公開する人も出てくると思うけども、まあ、たまたまうちが最初だっただけで、
はい、
まあ、これから出てきてもうたら業界がまあ皆さん知っていただいて、喜んでもらえるかなという、僕は思うよね。まあ今のところ不動産屋さんっていう程度の理解度しかないんで。
いやいやいやいや、そんなことないですけれども、最近そういうね取材がすごく増えてるって塾長おっしゃってましたけれども、やっぱり上場したからこそというか、
結構証券会社は京都の、まあ、某いろんな有名な証券会社もちょっと1時間ほど喋ってくれ言うて来られるんでね、それは何でか言ったら、そのやっぱ彼らにしたらね、うちの株式がまあ動く方が利益出るんですよね。でそれをそのお客さんのところで進めるのは営業の人やから、で何でええかっていうことも説明しなダメでしょ、
はい、
だから大概は、ね、2、30名ぐらい集まって営業の人が株屋さんのそこに町営っていうのはこういう仕事してますということを説明したら、だからできるだけ行くようにしてるんです。
まあ、この記事にも書かれてましたけれども、その上場したことによってのメリットというのがすごくたくさんあるっていうふうに、
上場することによって今までおい雇けって言ってたのが、やっぱりある一定 の歯止めがあってね、物事するにしても皆さんに報告したりとかね、でネット上に公開したりとか、ね、そういうやっぱり規定があるんですね、だから特に上場するときには何をやるかやったら、やっぱりコンプライアンスが非常に法令遵守っていうのがね、 非常にやっぱり言われるわけですよ。まあ他にもたくさんそういう規制はあるんですけどね。だけども法人と個人の違いってやっぱり僕も考えたことあってね、個人っていうのはあくまでも個人のやつ、法人の場合は多くの人が集まって一つの組織を作って運営していくっていうね、ということは個人でないからこれは公のもんになるんですね。で今まではもちろん会社やったから、今日本全国で3500社ぐらいあるんですね、で公開企業は日本で350万社、公開企業は3500社なんですよ。だから、まあ、公開して株を公開してね、皆さんに会社を世間に返すという思いがあって、いろんなその次の代誰がなるとか、大体普通の会社って世襲制多いでしょ、
はい、
例えば何とか家がやったらその息子さんがなってるとかね、多いですよ。で僕はうちの子供たちは役員にも何もないし、皆さんの中で代表される方がね、言い方が毎年選挙やってるんですよ、豊かね、これもう4回ぐらいやってますね。それで 100% は決まらないですけども、やっぱりねトップになるっていうのはね、人望がなかったから、ね、お金稼ぐことも大事やけども、それなりに考えを持って人望が乗って、あの人ならやってくれてもいいっていう人が必要でしょ。そんなことを考えたらね、やっぱり個人の言い回りなしに会社を公の場にお返しして、自分はそこへ投資してくる株主に対してね、一生懸命ね、買ってよかったなと思うような会社にすると、これはやっぱり上場した、まあ、原点は原点なんですね。だけどもともとはある金融機関の法人部の部長がね、京都のために
ね、
もうあの言葉を言われると、
キラーワード、
もうあれ言われたらもうなんか僕らはやっぱり自分のために今まで一生懸命やってきましたよ、会社っていうかね、自分が少しでも、まあ、金稼いで裕福な生活ができるように。だけども上場することで京都の活性化になるって言われたらもう引くに引けへん男として、ほんなら頑張ろうと言って、まあ約5年弱かかりましたけどね、まあ、そういう意味では社員の人にもプライドも良くなるし、まあそういう意味では良かったかなと思ってるんですけど、ただ窮屈やね。
まあ、そこに至るまでの経緯ですとか、これからの話などもですね、そのウェブサイト経営ハッカーには記事となって載っておりますので、ぜひ皆さん一度ご一読いただければなと。
ありがとうございます、ね、もう僕は上場に対してあんまり何もしてないんで、まあ、そのうちのスタッフがね、皆さん一生懸命頑張っていただいてできたということで、まだまあ我々はスタンドアウトというね、上から2番目のところからプライム市場がありますので、そこに向かって今頑張っているという状況ですね、
はい、
以上
また詳しくはこの後のコーナーでもいろいろと、
まあ、長なったな、
はい、お伺いしたいと思います。さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂なすセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは長
栄。月月
近代塾
長栄や長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。さて夏休み早くも後半となりました。暑い日が続いていますが、今週は夏休みスペシャルと題して塾長に質問してみたいと思います。まずはですね、塾長、最近気になるニュース、ここから伺っていきたいと思います、
うん、まあ、コロナとウクライナの
ねずっとそれをおっしゃっていらっしゃいますけれども、
早く終わってほしいなと思うと、それこの頃ね、なんか先制政治っていうか、 その民主主義がよりもそっちの方に行ってる、
はい、
ミャンマーでもそうでしょ、軍がなってるし、あとまあ他にイランとかね、でまあ、それもええ場合もあるね、サウジアラビアとかね、だからいいとこもあるんだけども、だけどできたらさ、けどあまりね民主主義に言うと自己主張しすぎんねん、勝手に。例えばまあ僕の考え方言うたらね、例えばこのように自分が存在したらね、
はい、
どうしたらええな、何のために存在したと考えると同時にね、そういうことをちゃんとして、それから仕事をして、で生活をちゃんと守って、だからそれ考えるとね、25で結婚して、だいたい一番最初の子は20年経つとね、あの45歳ぐらい、50か55にはみんな結婚して独り立ちしようと、55ぐらいから俺の人生が始まると、スタートは。だからそういうふうにずっと今まで考えてやってきたから、その通りやってるだけのことだよ。だけど2回結婚しろとはそれは思ってへんだで3回目あかんと思って
あのなかなかそういう、こう未来の自分をきちっと思い浮かべて、まあ、それを実行に移すほどの行動力を持ち合わせ、なかなかこうできないことなんじゃないかなって実際思うんですよね。
いやそれね、なんでかいうとね、僕は人生って、ね、人間が変わるのはね思春期なんですよ。中学卒業して高校生時代が一番重要だよ。この時にいろんな人に影響を受けるっていう。だから僕は15ぐらいね、こう俺の人生でどうしたらいいかなと考えながらね、俺を本当に導いてくれる人に巡り会いたいと。それはお師匠さんです。お師匠さん、自分の人生をこういうふうに生きなさいという指し示される人に会いたいと。まあ、高校になって、まあ、会うたやん、たまたまそういう人に。その人の考え方が非常に好きで、あ、こういうふうに人間で生きるべきやなっていうことをね、切実に人間が感じるときはね、多感な、一番多感な高校時代なんですよ。だからもう高校卒業して大学になったら人格固まってきてるから、
はい、
なかなか変化させられない。
だ
から高校時代にね、いかにそういう問題に真剣にね取り組んだかっていうのは一生変わってくるというね。だから巡り合いが良かったと思う。だから皆さんいろんな成長していく中でね、いろんな人に巡り合うけども、例えばその人って何やとかね、何をすべきやとか、僕は一番感じたのはね、力のない、誠意のない力は暴力、
そうですね、
暴力ない力はね無力。だからやっぱりそれは何を言うと言ったら、まず自分の体を鍛えることやと、で強くなろうと、何があっても。だからその体を鍛えて丈夫になって力を持つと、その頭を使ってお金を持つとか、その世界と違う。だからそういうふうに何を持っていたかっていうのを考えるとね、その時期からやるべきことは大体決まってきてる。孔子の言葉にね、15にして学を志し、
はい、
30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知るっていう言葉があるんだ、
ありますね。
その60、70もあるんだけどね、はい、それ忘れたけども、だからそれが頭の中に残ってて、俺は30歳でやろうと決めて、もうその15、6ぐらいからも決めた。
ねえ、なんか今そんなこと考えてる15歳なかなか多分ね、
いや、だけどやっぱりね、こう迷ったよ、ものすごく迷うねん、その中学生時代っていうのはね、まあ一応高校まで行って、大学はまだ考えてなかった。高校まで一応最低限いいとか長い、それを考えて、その間にそういう人に巡り合ったっていうのはね、プラスね。ただね、その時いつも考えたんやけども、やっぱり両親の影響もかなり受けてるなっていうね。うちの母親はもう自分が正しいと信じたらとことんやれと、死ぬ気でやれっていつも言われて、俺社員にも言うね、死ぬ気でやれと、死んであかんのと死ぬ気だけやとそういう気持ちで捉えたらね、必ず道は開けるというね。そういうなんか両親の影響も受けたし、うちの親父はめちゃくちゃ真面目やったし、こうほんまに真面目な人ね。だから俺もものすごい大好きやって、母親はちょっと商売人やったから、ちょっと変化球やったけども、だからそういう影響の上にそういう人がいたというね。
うん、 当ですね、
うん、だからその人の影響を受けたから、うん、まあ、あのそれ良かったんちゃうかなという。 ただなんかあんまり難しい考えすぎると人生で楽しくないや、うん、だからその時期にしかできないことは全部やった、
なんかそうね言い切れるところが、うん、もう本当に幸せだなって。
いやそれ俺二十歳ぐらいね、うん、例えばちょっと足元あれやってたよかったらこれやっとくんだなって後悔はあったよ若い時は。二十、うん、歳過ぎてからあかんと、こんなしょうもないことを後悔するような人生はやめようと、もう後悔のない今しかできへんことをどんどんやれと、
うん、
でずっとやってきた。だから別にあんまり後悔ない。
いやそれも本当幸せだと思いますよ。多分世の中後悔だらけの人いっぱいいますから。
だからねその食いないようにやれと、うん、その時期しかできないことがあると。体力気力ある時期は30から40の間は体力気力が充実するんですよ。40過ぎたらあかんねん体がついてきんねん。
いやそれはもう
人生はね30から40のこの10年間が一番重要。
あもう絶対わかります。
そうでしょ。
わかりますわかります。
だから、はい、その時にね抑制しててやんないやんないのは俺あかんっていう、うん、そう思いっきりやっとけと。ほんならね必ず悔いが残らない。
そうですね、まあ、じゃあ男女差はね多少あるかもしれないですけれど、それはもうおっしゃる通りかもしれません。
それを、うん、まあ僕は二十歳過ぎた時に感じた。
そう思うなんか装飾ですよね。やっぱりすごくね、まあ、環境だ
と人のことはどうでもいい、ね、俺は自分の人生だから俺は悔いのない人生を過ごしたいと。
そう
でもうたかたかね人間で100年生きられへんやん、うん、いつしもう70過ぎたらいつしのわからへんやん。もう70までは頑張ろう。で70過ぎだから、うん、もうあとは余分やな。
塾長のね時代って一番そういう風にこう叩き上げてやってて、そして成功してっていう本当にあの成功パターンというか。
いやだけどじっとしてたら成功はしへんよね。それなりの努力をしたらね必ず成功する。ほんでね僕は家が農家でだけど事業をやって、まあ、まあまあ上場もしてねそこそこになったやん。成功したとは思ってへんね。だけども僕らみたいなね暴れたやつがね努力したらまあそこそこいけんねやと。
いやそんなことない。
だからみんなにね みんなにね、うん、俺も頑張ったらあの程度はいけるやろってなれるはずやん。
いや
そういうねなんか例えば松田幸之助さんのそんな金持ちの家でもないやん。だけどもね経営の神様っていうね、うん、だからそのみんなに自分が頑張ることによって夢を私は与えることができると思ったら自分の努力はそれでよかった。
あのこのコロナ禍で大学を、まあ、休学および退学したような生徒さんたちが結構な量でいらっしゃるというニュースをちょっと拝見したんですけど、まあ、そういう子たちは本当に通いたくても通えなかったのかもしれないし、まあ、自分たちからもう違う道を模索するように
あまあ過ぎないしたらいい、
ね、だと思いますけれども、うん、まあ、そういうふうにいろいろ迷っている若者に向けてもちょっと一言ぜひ。
まあだけど要はね生まれてきた以上は人に迷惑かけない。あなたがいることによってね周りにどんだけの人を幸せにしたかっていうの。何でもかんでも我がために手段を選ばんっていう考えの話にある一定の手段を決めてまあ人のためになるようなことを努力するのはいいことやと思うけどね。だから、まあ、たまたまそのコロナでねそういうふうに勉強できなくても人間万事左右が馬っていう言葉があるようにそれが良かった可能性にはなるよ。
いや本当そうですよね、うん、ピンチがチャンスじゃないですけれど、
うん、そうやで、ね、だから、うんうん、それになんでこんなんやと思う必要は全くない。これはチャンスやと逆に思ってもいい。努力したら、ね、人生変わるかもしれない。
本当ですよね、うん、そう前向きに思ったらまた楽しくなるかもしれないですよね人生が。
いやいつも前向きやで。
いや知ってますよ、
うん、車はもう全身やるのみやリバースはいらない。
塾長後ろ向きだったとこ見たことないですもん
だってその方がね楽しいね。
まあ確かにね、うん、まあでもその心の持ちようが結構ね大変なんですけど。
そうそうやっぱりあのそれはね普段から自分を鍛えて、
うん、
あの人を頼りにするやなしにね己自身を頼りになるような人間にならなかった。
ですね、
うん、ということはやっぱり辛いこと嫌なこともね、うん、で清濁飲んで頑張ってそこで生きていくっていうね、うん、そういう強い思いを持ったら僕は人生結構楽しくなると思うけど、
はい、今週は塾長に夏休みスペシャルと題していろいろとお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね小坂明子さんあなたをお願いします。
それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上鴨森田良農園の鴨の巣セットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便り、大阪府ラジオネームラムネさんからいただきました。ありがとうございます。いつも聞いています。長英さんのカリタスについて質問です。例えば長期休みの間1ヶ月と2ヶ月かの間だけ別の場所に移り、休みが終わった後にまた元の場所に戻るといったことは可能なのでしょうか、教えてください、ということです。
その場所に部屋が空いてればそれは可能ですね。
はいはいはいはい。
ただしね、
ええ、
元の場所は他の人が借りてる可能性があるから、
うん、なるほど。
だからそこが詰まってたらもう戻れないという。
はいはい、だから、住んでたところをキープしたまんま1ヶ月2ヶ月どこかに行く
っていうのは、それは自由です。それが二重家賃になりますよね、
うんうんうんうん、
それが OK であればそれは可能です。
なるほどなるほど、うん、そっかそっか、両方払った部分にはいいけれども、うん、
片っぽの場合は
キープしたまんまはうろうろはできないよ、うん、
空いた部屋がもう決まってなかったら戻れる可能性がある、
うんうんうんうん、
だけどもあなたが帰ってくるから2ヶ月間ね開けときますって、うん、そんな矢野さん怒らはるやん、
うんうんうん、
他の人が入らはる可能性やともう戻れない、うん、だけど同じマンションであれば極端に言ったらね、うん、305号室が605号室に空いてたらそっちへ移動すること
は、なるほど、うん、そっかそっかそっか、本当にその部屋にこだわらなかったら別に移動ができるという、ね、
まあ間取り大概は同じなんで、
うんうん、
あの中の内装はちょっと違うかもしれんけども、
うん、
まあまあもし空いてれば戻られたらどうですか。
まあ、でもこういうふうにお考えの方はいらっしゃるかもしれないですね、そのお休みが長期で。
そうですね、
まあ、どこかに行きたい、
まあ、だから夏と冬をうまく使い分けしながらね、
うんうん、
あの夏は涼しいところへ、冬は暖かいところへ移動する可能性をしようと思ったら、
うん、
日本全国に必要なんです。
うん、そうですね。
今やってる最中、今度あの千葉を今やってますよ、
はいはいはい、
東京もやったし、九州もう今度やる予定で、
うんうん、
今購入予定してます、
うんうん、
日本全国にとりあえず15箇所
トレン15箇所、これでもあれですよね、どこでも動けるようにやっぱり荷物も最小限になってきますもんね、本当にね。
もう将来は荷物持たずに、
うんうん、
もう家具付きにしたらどうかなと、
うん、
でもう自分のね身の回りのも小さく梱包して送るとかね、
うんうん、
そういうふうにされたらもっとなんか住みやすくなるなというね。ただあんまりこう住居を移動するとね、その人の信用度が落ちる可能性もあるけども、当社の場合は大体どこにどういう人がいるか把握しますから、
うんうん、
ウェブ上でね。だからまあまあいいかな、移動できるっていうのはそんだけ信用あるということです。
ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、これからカリタスですね。
本当ですね、そういう時代がやってくるかもしれません。ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂なすセットプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英安の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英安、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。 e ガレージです。
はい、奥の本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば、駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社長栄入居促進本部 e ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますのでぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト e ガレージをよろしくお願いいたします。
はい、空き駐車場をお持ちの方ぜひ e ガレージご活用ください。そして長栄さんのサマージャポン宝くじキャンペーン開催中です。応募期間は8月31日までとなっておりますので、資格のある方はお忘れなく。今年は総額2000万円が当たります。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りしました。